ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の北光平さんをお迎えして、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしております、はい、スタジオには白いシャツが眩しい。
ありがとうございます。
木田さんです。おはようございます。
おはようございます。お願い
します。はい。ねえ、5月も半ばですけど。
はい、そうですね。
先生、先日、万博に。
ああ、万博行ってきました。そうなんですよ。イスラエルパビリオンの開館式に、はい、イスラエル大使館の、ギラット・コーヘン大使からご招待いただきまして。
以前イスラエルに、ね、
そうなんです、そうなんです。その関係でですね、ご招待いただいて。よかったですね。なんかメディアではね、結構批判もありましたけど、やっぱりジャッジはね、自分の目でちゃんと見て、耳で聞いて、うん、心で感じてするのがなんか本当のジャッジメントじゃないかなと、ね、なんか勉強になりましたね。あれ、
まあ私行ってはないんですけど、うん、やっぱきっとその会場を支えていらっしゃる皆さんとか、うん、作った皆さんはすごい熱い思いでされてると思うんですよね。だからそれをじゃあ実際どのお金がどう動いて、うん、どういう効果があったのかまでをちゃんと ね、やってほしいですね、うん、そうするとそういうなんかね、なんだろう、批判も減るんかなとも思いますけども ね、はい。
そうそう、今日から福山市はバラ祭りなんで、
ねえ、
は
い、本当に。
でその後世界バラ会議も続けていますん で、
ね、ありますんで、
ぜひ、はい、たくさんの方に福山に来ていただきたいですね。
福山で買ったバラはね、丈夫なんです
よ。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。私がありがとうございますというのも変ですけど、今咲き誇ってますんで、
ね、
ぜひ見に来ていただきたいですね。
はい、行きたい。はい、さあ、いろいろと教えていただいてますが、今月のテーマは、うん、子どもとニュース、
はい、
はい、こちらでございますね、うん、情報社会の今、子どもたちが日頃から多くの情報に触れる機会があります、はい、中でも、自分たちの生活に直結する、ね、ニュースは子どもといえども知っておきたいものですが、うん、今いろんなニュース流れてきます。結構残酷なものもあったりします。
そうですね、
どう情報を取捨選択していけばいいのか、うん、また保護者が気をつけることなどがあれば、北先生にも教えてもらいたいと思います。
はい、
いや、まあ、でもと言ってもやっぱお子さんがニュースに触れないっていうのもおかしくて、ニュースに触れていくっていうか知っていくってことも大切、はい、
うん、そうですね、
こういうのはやっぱどういうことが期待できますかね。
そうですね、まあ、ニュースって一口に言ってもいろんなニュースあると思うんです、うんうんうん、まあ、経済から政治から外交から、あと災害、犯罪、芸能、スポーツ、まあ、流行、トレンド、地域の課題とか、まあ、本当に他にもありますけど、本当幅広いじゃないですか、ね、
はいはい、
ね、まあ、お子さんの年齢によっても、まあ、期待されるものも違うと思いますけど、うんうん、まあ、ある意味でこうニュースに触れることって、うん、まあ、子どもにとってはこう社会の地図帳を手に入れる行為なのかなと思ってて、
はいはいはい、
ね、今世界で何が起きているのかとか、うん、自分の街にはどんな課題が抱えてられているのかとか、うん、今のトレンド何かみたいな、
ね、
まあ、それをこう知っていくことで、うん、子どもたちってこう自分の生きている世界をある程度理解するきっかけになったり、うん、こう未来を学ぶ、意味を選んでいくヒントになっていく可能性があるんじゃないかなと思ってて、
うん、ね、
こうニュースに全く触れないっていうことは、なんかある意味でこう地図なしでこう冒険出ていく、まあ、探検家みたいな感じだなと思ってて、うん、まあ、地図がないっていうことで、うん、まあ、こう未知の領域に踏み込んでいくので、うん、まあ、ある程度こうワクワクするこう感じはありますけど、はい、でもとはいってもこう方向も分かんない、危険やリスクも分かんないってなると、やっぱりそれはすごくリスキーなことで、
はい、
まあ、知ってればこう自分の未来の行き先を選ぶための力の一つになるかなとは思いますね。
そうですよね、うん、本当なんか行きたいからって言ったら、そこがやっぱりちょっと戦闘地だったとかね、うんうん、そういうこともあったりしたらね、
はい、
大変ですもんね、まあ、でも逆に、まあ、ニュースに触れることによって、うん、ちょっと最近残忍なニュースも多いから、ちょっとリスクもあるかなとも思ったりもするんですけど、
はい、はい、これはあると思いますね、まあ、例えばこう過激な事件とか、はい、まあ、災害報道などが、まあ、心に、まあ、すごく大きな不安だったり恐怖を与えることもあって、まあ、思い出されるのは、例えば震災の時とか、あとはコロナの時もそうですけど、まあ、繰り返し繰り返しこう連日メディアを通じて、まあ、お茶の間にそのニュースがまあ届けられたことで、 こう元気を失った方とかですね、はい、まあ、閉塞感感じてしまった方とか、で場合によってはこう、うつ傾向出てしまった方とか、でこれ大人の方でもあったと
思うん
です
ね。あるある、うん、そんな何回も見せなくていいよって思う ね、
やっぱこう映像って刺激強いので、ね、はい、ダイレクトにこう脳に刺激が到達してきますよね、うんうん、なのでこう強烈な映像ってこう心理的負荷も大きいので、これ大人もそうですけど、ましてや子供はさらに強く感じる可能性があって、うん、まあ、そういった心理的な負荷のリスクが一つと、あともう一つは、私が子供の頃って、うん、まあ、ニュースといえば限られたコンテンツからだけの取得だったじゃないですか、
ね、
まあ、テレビとかラジオとか新聞が中心でしたけど、うん、もう今って大人も子供も、まあ、ネットを通じて、まあ、SNS からも大量の情報やニュースを日々受け取ってて、まあ、そうなるとインターネットってはこう誤った情報だったり偏った情報もすごく多いんで、ね、そのまま信じてしまうリスクがあって、うん、まあ、いわゆるこうフェイクニュースに踊らされる、信じ込まされるってやつですよね、
うん、はい、それはある、うん、だからまあ本当その辺も取捨選択していかなきゃいけないんだけど、
はい、
やっぱり低学年ね、小さいければ小さいほど、うん、やっぱ同じ内容、大人と同じ内容っていうのはちょっとハードルが高くなっていく気もして、はい、うんうん、私まで実際やっぱりもう、はい、もう消すよとかって、うん、なんか気が悪いから消そうとかって消しちゃったこととかあるんで、はい、うん、まあ、何からこう始めてどうね習慣づけていけばいいですかね、ニュースに触れるためには、ね、
そうですね、まあ、あのそんなに焦って、うん、まあ、お子さんが小さいうちから、まあ、無理やりニュースに触れさせる必要があるのかというのは、うん、まあ、これは各ご家庭での考え方とかご判断もあろうかとは思いますけど、はい、うん、まあ、もし小さいお子さんに見せるんだったら、やっぱりこう優しく解説された、まあ、ニュースですよね、例えば子ども新聞とかね、はいはいはい、エア図があるみたいなものから始めるのがちょうどいいと思ってて、うん、まあ、情報ってもうある意味でこう包丁みたいだなと思ってて、で要は料理もできれば使い方間違うと怪我もするみたいな、
ね、
ベネフィットあるけどリスクもあって、うん、だからこそ最初はまあ大人が一緒に使い方を教えてあげる、うん、まあ、情報の取り扱いを教えてあげるっていうのは、まあ、すごい大事なのかなと思いますね。
本当ですね、うん、まあ、どのぐらいの年代から関心を持って、まあね、これをちょっと教えとこうみたいな感じとか、
うんうん、そうですね、うん、まあ、子どもの成長って個人差すごく大きいんですよね、はいはい、うん、まあ、一概に言うのはすごく難しいんですけど、うん、まあ、低学年からでも保護者の方がもしこ うまく噛み砕いて説明することができれば、うんうん、まあ、ニュースに親しむこと可能だとは思いますけど、まあ、よく言われてるのは小学校3年生4年生ぐらいから、うん、こう身近な社会問題とか出来事に関心持つ子が増えてくるとは言われてるので、うんうん、まあ、そのあたりぐらい、まあ、ただ個人差ありますけど、まあ、そのあたりぐらいからこの興味の目をこう興味の種まきとしてやってあげる、うん、でその後高学年以降は、まあ、対話と考察の時期にシフトしていくといいとは言われてますね、
うん、そうか、まあ、学校でもねちょっと授業でそういうのをね、うん、取り扱ったりする機会も増えてくるかもしれない、はい、
ね、
うん、まあ、年齢によってちょっと見せるものは変えた方がいいですか、うん、まあ、こう小学生のこと、うんうん、中学生のことかね。
そうですね、うん、まあ、年齢に応じた、うん、まあ、内容とか見せ方が、まあ、確かに重要だと思ってて、まあ、これってニュース以外でもですね、うん、まあ、ドラマとかバラエティの内容も一緒かなと思ってて、
いやいやいや見てた見てた、これちょっと、
ね、ですよね、
はい、
もういけないと言われると余計見たくなる心理ありますけどね、
は
い、
濡れ場があるやつとか覗き見ます
なるほど、幼き頃の、
はいはい、
でただいずれにしても理想はですけど、あくまで理想は、うんうん、お子さんがどんな年齢でも保護者の方がコンテンツ一緒に見れると、まあ、一番いいのは一番よくって、
まあ、
うん、ね、あの情報の刺激って強弱があるんで、うん、もう時にこの強烈な刺激伴うことあるじゃないですか、
うん、
でそれを守るためのこうなんだろうな、ある意味こうサングラスみたいな役割が保護者の方には求められるなと思ってて、
ほうほうほうほう、
でそのサングラスの色の濃さってこう年齢に応じてだんだん色味を薄くしていけるんだけど、その色味をどの程度薄くするかの調整役を保護者の方ができると、まあ、理想ではありますよね。
確かにな、うん、やっぱ最初はちょっとだいぶ濃いめにしときたいですもん ね、
ですよね、ドキドキ、やっぱりお子さんを守りたいという気持ちも強いし、でもね、それをあまりにも守り過保護に守りすぎても、やっぱり子供は社会に触れ合う機会チャンスっていうのがやっぱ失われかねないので、その色味をどの程度薄くするかっていうのは保護者の方が、まあ、一緒に判断してあげるのが一番理想ではあります。
そうですよね、はい、今本当テレビもないとかね、うんうん、そういう方も結構いらっしゃるから、
そうです、ね、
いろいろそのご家庭によってとは思うんですけど、はい、うん、まあ、でもやっぱりまあテレビとかはなくても、はい、今もこう子供たちタブレットとかでね、はい、まあ、勉強したりとかスマホを持つのが当たり前になってて、
うんうん、そうですね、
まあ、テレビ以上のものがまた入ってくる可能性もある し、
そうですね、
これ保護者が気をつけておくことっていうのは、
まあ、そうですね、まあ、理想論言うときりがなくて、うん、まあ、長時間の使用にならないように時間管理するとかですね、はい、信頼できる情報源だけ選ぶように手伝ってあげるとか、うん、ね、フィルタリング機能を使うとかですね、まあ、いろいろあるんですけど、ただやっぱりね、こういう側面においては、うん、昔よりも今の保護者の方が大変だと思ってて、
ですよ
ね、もうね、さっき岡さん言われたようにスマホタブレット当たり前になってきて、
はい、
一人で隠れて情報を取りに行ける時代になっちゃったじゃないですか。で、どうしても SNS からの情報ってバイアスがかかってるんで、皆さんもご経験あると思うんですけど、うん、一旦 SNS 上で興味ある信じてる情報を見ちゃうと、はい、それがプラットフォーム上で解析されて自動的にそれに似たような付随するような同じような趣旨や価値観の情報が繰り返し流れてくるようなシステムになってるじゃないですか。今
本当にもう分かってるけど、
ね、
って毎回、ね、ってやっぱ興味あるから読んじゃったり
ですよね。でそれしか見てないとどうしても考えた方とか価値観にバイアスかかっちゃうんですよ。
いや本当そうだと思う、
ね、もうあたかもそれが世界の全てで、はい、ね、それしか信じられなくなってしまうリスクがあって、うんうん、しかも刺激が強い、スマホとかタブレットって強いから、うん、どうしても長時間の使用にこれは大人もなりやすい、
なる、
ね、うん、大人が我慢できないことを子供に我慢しろって言ってもこれなかなかね説得力なくて、
そりゃそうです ね、
ね、だそういうリスク抱えてて、うん、でそのリスク下の中でこの個人がパーソナルに管理できるこうスマホとかタブレットっていうそういうコンテンツをですね、うん、保護者が全部の監視下のもと管理できるってこう不可能に近くて、ね、特に思春期なんかは本当に不可能なんですよ。は
い、で、そうですよ、
ね、で、むしろ管理することのデメリットもあって、思春期に全て親が管理することのデメリットも当然あって、
うん、ね、
で、そこはやっぱりスマホを買い与えているリスクと共存しながらね、うん、ある程度。ある意味でリスクと便利さを天秤にかけて、うん、我が家もそうですけど、まあ、便利さの方が比重が重たいから買い与えてるもんだと思うんですよ、うんうんうん、だからそこはある程度リスクに目をつむりながら、うん、でも大事なことはそれでも最悪なことには陥らないように、
なるほ
ど、トラブルが起きた時にそれを悪化させないための親子関係を作っていく、
う
ん、何かあった時に子供が一人で抱えずに SOS をちゃんと大人側に発信できるだけの、うん、まあ、日頃からの人間関係とかコミュニケーションできる関係性は担保しとこうねと、うん、そこに保護者側の準備とか覚悟もいる時代になって、まあ、そういった面では昔よりも今の保護者の方がそこの側面では大変じゃないかなと思いますね。
そうですよね、うん、なんかもう思春期なんて親に隠れていかにやろうかみたいな ね、うん、
ね、
そんなことばっかり考えてましたし、うん、
だから多少のトラブルは共存というか内包しつつ、うん、でもそのトラブルがまあ最悪のところまで悪化しないだけのやっぱ関係性を担保しておく、
うん、
ここがまあすごく大事なこと、ね、でしかもそれは何も親にだけじゃなくていいと思うんです、うんうんうん、親に言いにくいんだったらおじいちゃんおばあちゃんが登場してもいいし、うん、例えば学校の先生や習い事の先生かもしれないし、地域の方でもいいし、うん、どなたでもいいので、とにかく子供が一人で問題を抱えることのないように、うん、大人が知恵を出せば解決できるような状況を常に担保しておくっていうことがやっぱ気をつけておくべきことじゃないかなと思いますね。
なるほどね、日頃のね、
うん、
うんうん、まあ、これ学校とかではニュースの扱いっていうふうに、うん、どういうふうにされてるんですかね。なんかこう、うん、ある子どもたちがニュースに触れる機会っていうのを学校でこう意識的に作ったり学んだりってあるんですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね、もう今や学校もですね、うん、教科書プラスアルファが求められる時代になりまして、
なるほどなるほど、
そうなんですよ、うん、まあ、今ね全員タブレットも配ってますけど、
はいはい、
デジタル教材もだいぶ増えてきましたが、うん、特に社会科とか道徳とか国語みたいな授業では時事問題扱うことが増えてますし、うん、はい、こう新聞記事を使った授業なんかも、もうそういったニュースに触れる機会を設けてる学校もあります。
うん、
であとはこうメディアリテラシーってかなり、まあ、だいぶ前から叫ばれてますけど、このメディアリテラシーの教育を、うん、としてやっぱり各学校の中で指導も増えてきてるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、まあ、本当に刺激が大きいニュースとかもあるし、うん、はい、逆にね、うん、ゲームみたいっていうふうにリアルを見てつぶやく子どもとかもいたりするから、やっぱこうそういう見るからにやっぱり刺激が大きいのはどういう注意が必要ですかね。はい、
まあ、そうですね、先ほどもお伝えした通りになるんですけど、うん、
はいはい、
やっぱ殺人とか虐待とか ね、戦争とか災害とか、
うん、
まあ、こういう系のニュースはやっぱ視覚的心理的ショックが、うん、まあ、すごく大きいので、
ね、
やっぱり年齢によってはトラウマの原因になることもあるから、
うん、
特にもし一緒に見てる場合は、うん、子供が不安そうな様子を見せた時には、うん、きちんとその不安に寄り添って話を聞いてあげたりとか、
うん、
まあ、特にお子さん小さいうちは場合によってはそばで抱きしめてあげたりとかですね、
うん、
まあ、そういったケアがとにかく必要なんじゃないかなと、
そうです
ね、うん、思いますね。うん、
まあ、このニュースで、うん、まあ、こうみんなで一緒に見た時にね、
はい、
まあ、ちょっとこう ただ一緒に見るだけじゃなくて、はい、内容につながるような会話っていうのも、うんうん、結構これはニュース見ながらっていうのもいいことですかね、
うんうん、それはその通りだと思ってて、うん、特に年齢が上がれば上がるほど、うん、やっぱりこう考察するレベルが上がっていくので、うん、で年齢が上がるにつれて、うん、まあ、重要性が増してくるので、うん、こうニュースを見ただけで終わるんじゃなくて、うん、それがなぜ起こったのかとか、はいはい、自分だったらじゃあどうするかとか、うん、親子でこう対話していくことで、まあ、考える力とか伝える力が育まれていく可能性というのはありますし、うん、まあ、そういったことを繰り返すことで、まあ、今度は子どもの方から、うん、これなんでなんだろうって聞かせてくることも出てくると思うんですよ ね、うん、でその時大事なことは、うん、そのニュースに対する保護者側の、うん、そのニュースとかトピックに対する解像度の高さも結構重要だと思ってて、うん、そのためには保護者の方ご自身もニュースに対して高い興味とか関心を持っていくこともすごい大事かなと思ってて、
やっぱドキッとする時ありますもん ね、うん、
この間中学生の我が子は、うん、なんか学校の授業で生命保険について習ったらしくて、その仕組みを教えてほしいとですね、突然なんか晩ご飯食べながら聞かれまして、それ以外、はい、それ以外にもこう、なぜトランプ大統領は関税高くしてるのかとか、でローマ教皇って何がそんなにすごいのかとか質問されて、私ちょっと怖くなりまして、これは親の責任重大だなと、こう私がね、分かりやすく興味深く解説できるかどうかに、その後の我が子の時事問題に対する興味関心や知りたい、学びたいと思うモチベーションって、すっごい左右されるじゃんと、なんか勝手にプレッシャー感じてまして。
確かに。うん、
すぐチャット GPT に聞いて、ね、噛み砕いて、なんとか説明しようとですね、汗かきながら。だからね、親の姿勢とか興味関心もすごい大事なんだなっていうことは、こう身をもって感じましたね。
しかも中学生ぐらいって直に聞いてくるじゃないですか。
うん、そうなんです
よ。なんで演歌だからダメなのとかね。そう。ドキドキしますよね。そうだね。そのうちなんか、でもこう考えを言ったり、うん、どう思うみたいな会話にも、ちょっとなっていけたらまたいいですよね。やっぱりまあそういう意味ではこうやって家族でニュースを見ての感じての対話を繰り返すと思考力もね、うん、育つことにつながりそうな感じしますよね。
そうですね。やっぱりこうニュースってなぜどうしてっていうのが詰まっているものだと思うので、はい、うん、まあ、保護者の方自身がね、さっき言ったようにニュースに疑問とか関心を持って、それを時折お子さんに分かりやすく解説してあげるっていうことと同時に、はい、お子さん側になんでそうなったと思うとか、うん、これで何が問題だと思うみたいなこう疑問系でこうジャブを打ってあげると、やっぱりこう、まあ、すぐにね、調べる意欲や思考力って育たないかもしれませんけど、はい、もうそのジャブを続けていくことで、やっぱそういう思考力だったりとか、うん、まあ、学べる意欲、調べる意欲っていうのが高まっていく可能性っていうのは十分あると思ってますね。
確かにそうですよね。うん、まあでも本当このね、テレビ、ネットだけじゃなく、うん、今ほら、はい、AI がどんどん合成して画像も作るわ、音声も作るわ。
すごいですね。
もう本当
か、最近なんかジブリのなんか、そう、ね、あれがすごい流行ってますね。
そうね、ああいうなんか楽しい感じだけだったらいいんだけど、本当、なんかもう私もう見抜けない正しい情報か
ね、映像クリエイターの人とか、なんかこうデザイナーの人とか大変だろうなと思って、
本当にだからもう本当これからのこの見分けていくスピード、早い分どうやってその見分ける力ってつけていけばいいんですかね。
そうですね、まあ、これ先ほどのニュースに対しての、まあ、なぜって疑問を持つことと同じように、本当にそうなのかっていう、そう思うこの気持ち、この疑問を思う気持ちの情勢も、はい、ある時から促していくことも大事だと思ってて、うんうん、まあ、中学生くらいからかな、うん、全部が全部ね、この人の言うことを 100% 疑ってると、うん、まあ、疲れるししんどいし、はい、もしかすると人の信用なくすリスクもあるけど、でもだからといって、うん、人からの情報や、ね、これニュース含めてですけど、うん、こう鵜呑みにしないとか、はいはい、100% は信じないとか、うんうん、疑う気持ちも少しは持ちながら聞くってことも大事な姿勢だと思ってて、うん、ただその疑う気持ちのさじ加減、どれぐらいのパーセンテージで疑う気持ちを持つのかっていうのは、これ自分なりの経験の中で学んでいく、こう時に頭を打ったりとか痛みも感じながら学んでいくしかないんだけど、でもその姿勢ってのはすごい大事だと思ってて、まあ、基本一方向からだけ見るっていうのはやめるってこと。
そうかそうか、うん、はい、
事実は一つですけど、うん、真実は人の数だけあるんで、うん、こう人がは、うん、人が話す言葉には必ずその人なりの真実、うん、その人なりの解釈、うん、その人なりの価値観が含まれてるんだっていう前提で、これ私の話もそうですけど、うん、そういうことを前提で人の話が聞ける、うん、こうニュースに触れられる大人になるってことが大事なことじゃないかなと思いますね。
そうかそうか、うん、本当だな、うん、真に受 けすぎるから、うん、そうやって迷わされるというところもあってね、
だからそのさじ加減というのはちょっと難しいんですけど、
いや、うん、本当だ、いやだけどこのフェイクニュースっていうのももうどんどん精度を上げてきてますから、うん、もう子供だけじゃなく大人たちもね、本当、うん、しっかりそういう目線を持っていないとね、はい、ですね。
そうですね。やっぱりこれ先ほどと同じように疑う気持ちのさじ加減を身につけることがすごく大事だと思ってて、そういった意味ではこれ明日も放送ありますけど、うん、今 TBS のですね、うん、日曜劇場で、うん、キャスターやってるじゃないですか。阿部寛さん、阿部寛さん主演の、
うんうんうん、
あ勉強になりますね。
あ、そうですか。知りてないの見ると面白いって聞いたこと
ない。すごい面白いんですよ。なんかテレビ業界の人に聞いたんですけど、かなり TBS さん思い切って切り込んでて、なんか事実に近いこともすごいあるって聞いたんですけど。いやなんかね、こうニュースとか人の伝聞とかをなんかこういい意味で疑ってみる気持ちを育てるにはすごいいい教材だなと。
あ、そうですか。
なんかバイアスとは何かを学ぶのにもすごいいい教材だなと思ってて、うん、で、あとは先ほど言いましたけど、やっぱある程度人生経験の中でこう痛い目にも遭いながら頭も打ちながら獲得していく能力でもあるかなと思ってて、やっぱり私も中学生の時に、うん、実家でですね、夏にうちのばあちゃんがアイスコーヒーのペットボトルにですね、めんつゆを入れて冷やしてまして、
は
あ、それをコーヒーだと思って飲んだらですね、えらい目にあった記憶があるわけですよ。
そう、
コーヒーだと思って飲んだめんつゆの味って、もう衝撃で、なんかね、こう腐ってるというか、もう瞬間的に脳が、これは絶対に飲み込んではいけないとね、判断して、噴水みたいにですね、自動反応で吐き出しまして、もうリビングが大惨事になるというですね。でもこう、それ以来、冷蔵庫に入った、うん、冷蔵庫に入った黒い液体は、すべて疑いながら飲む前に確認するということを覚えまして、
なるほどね、
二度と勘違いしてめんつゆ飲むことはなくなりましたけど、この、その疑う気持ちは、一度痛い目にあったおかげで身についたわけで、
確かに確かに。
うん、こう何か能力を獲得し過程においては、うん、まあそういった経験も子供には必要なんじゃないかなと。うん。やっぱ失敗体験って、まあ人生の中でね、私必ず必要なことだと思ってるんで、うん。特に子供にとってはね、あんまりね、転ばぬ先の杖しない方がいいと思うんですよ。
そう、確かに ね、そういうね。
やっぱ可愛い子にはね、旅をさせようじゃないけど、本来ね、子供が経験すべき失敗をね、大人が先回りしてね、何でもかんでも取り上げちゃね、やっぱダメだと思ってて。
確かに確かに。そういうとこハラハラする前に、うん、ニュースのこと聞かれたら、ちゃんと答えられる大人に頑張ってなるように、うん、ね、こっちも勉強したりとかね、しておきたいですね。
はい、もう一緒にね、頭を打ちながら、一緒に学んでいくっていう。でもそれができるのは各家庭だと思ってるので、安心して失敗できる環境だったり、うん、その失敗からを学びに変換できる環境であったり、うん、そういったことが各家庭の中で作れていけると、うん、まあ、すごくいいんじゃないかなと、
うん、
まあ、うちの我が家も含めてですけど、はい、そういうことなんじゃないかなと思ってます ね、はい、
ちょっと楽に気楽に考えながらもね、うん、真剣にということ
です ね、
ですね。ありがとうございました。はい、はい、先生は、今日お知らせは
大丈夫ですか。いいですか、
はい、
来月ですね、はい、6月7日の土曜日にですね、うん、我々東林館高校がいつも主催してるんですけども、福山不登校セミナーということで開催させていただきます、
はい、
で今回はですね、子どもの自傷行為ということで今だんだん増えておりましてですね、その自傷行為に関してですね、福山市にあります細木小児科のですね、細木瑞穂先生にご登壇いただいてですね、いろんなご解説をいただこうと思いますので、参加無料なんですけど、お申し込みがいるので、はい、詳しくはですね、東林館高校のホームページか、うん、もしくは私の名前木田光平ってひらがなで検索していただきますと、うん、私のホームページ出てきますんで、
はい、
こういうの詳しいご案内出してますんで、
うん、
もしよかったらぜひ、はい、お越しいただけたら嬉しいです。
6月7日でございますね。はい、はい、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、先生に相談したいことがある方は asanama@rcc.net までお寄せください。通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の北光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。